新約聖書の2ページマタイの福音書1章1節12節となります。新約聖書の2ページでございます。マタイの福音書2章イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムで生まれた。その時先生たちの学者たちが東の方からエルサレムに来ていた。ユダヤ人の王として生まれになった方はどこでおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は札を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らはユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダのうちベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となった。そこでヘロデは先生たちの人たちをひそかに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてて、私も行って拝もうと言って別れへん目を送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上にいると。学生たちはその星を見て喜びだ。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らは平伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として伝える。ところが、ヘルネのところへ帰るのと夢でお告げがあるので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていた。教会の暦、教会歴というものがございます。教会の暦、教会歴といえば、今日は高誕節、第一日、見てみればクリスマスの最初の日曜日というのが世の中という大きな言い方をしていたかどうかは分かりませんが、少なくともこの日本では12月25日のクリスマスの日を過ぎると、もうクリスマスは終わったねという、そういう空気になりますけれども、教会の暦はまだクリスマスシーズンです。1月の2日博士たちがイエス様と出会った、これはもちろん伝説上の話ではございますけれども、イエス様と出会ったという1月の6日、その日を公言、公約に現れる日と書きますが、その日までを教会ではクリスマスのシーズンというふうに考えています。ですから、私たちは今日も道徳を書いてクリスマスをお祝いする。クリスマスを味わいながら、この礼拝を守っているわけでございます。そして今日読んだこの箇所もクリスマスの箇所でございます。3人の博士と、まあ、伝統的には言いますけれども、実際今読んでご覧になったとお分かりのように、博士が3人とはどこにも書いてはありません。黄金、乳香、もつ薬という3つの品物があったことから、1人が1個ずつ持ってきたのだろうというふうに、3人というふうにいつしか呼ばれ始めましたが、実はこれはもうちょっと大きい集団だったのではないかというふうに考えられているのです。そういう3人の博士が、東方から来た子供たちがイエス様と出会った、それが今日の場面でございます。さて、聖書という書物を皆さんはどのようにお読みになっているのか、特別時を改めてそのような質問をしたことはございませんけれども、 私が学校やこれまで30年以上教会で仕えてきた、そういう起源から聖書というものを大体皆さんはこのように読んでいるというのを読んでいるのではないかというふうに読む、その推測を、まあ、外れているかもしれませんけれども、申し上げるならば、何かいいことが書いてあるんでしょ、神様のことが書いてあるんでしょ、それを読んで感動して私たちのなんか生きる励みになればいいでしょ、そういう何か自分たちの励ましになるような言葉、自分たちを元気づけてくれるような言葉、それが聖書なのではないかというふうに期待をされている。その期待自体はそれは間違いではありません、間違いではございませんけど、その期待の通りに聖書を読むとどうも励まされない、いくら読んでも私は元気にならない、いやこれは私の信仰が弱いから、私の知識がないからだ、私がまだ聖書をちゃんと読んでいないからだと言って、一生懸命一生懸命聖書を読みになる、それも大変素晴らしい素敵な姿勢だと思います。ですけれども、確かに聖書は私たちを励まします、聖書を元気にしてくれます。でもそれを読むためには少しばかりのコツ、少しばかりのコツと申しましても、それはたった一つのコツと言ってもいいかもしれませんが、そのコツさえ読み間違えなければ、そのコツさえちゃんと押さえれば、聖書は文字通り励ましになります。でも逆に申しますならば、そのコツが分からなければいつまでもこの聖書は何か大昔の遠い外国の話を書いている、そしてその中に出てくるものは何か私たちの世界でもちょっと信じられないような奇跡を起こしてみたり、不思議な技を行ってみたり、なんかありがたいようなありがたくないようなよくわからない例え話をしているような、なんかそういうことが書いてある書物だというふうに読み込まれてしまいます。さてそのコツとは一体何か、少しばかりそのコツについて今日皆さんにご説明をしていきたいと思います。聖書という書物は物語になっています。世界の始めから世界の終わりまでという一つの物語を記しています。その中には伝説上の人物たちもたくさん出てきます。そしておそらく歴史上確かにいたんでしょう、イエス様歴史上確かにいたんでしょう、パウロ、そういう人たちの言葉も記されています。ですけれども、この聖書は初めから終わりまで、世界の初めから終わりまでを記している通りに、世界とは何か、人間とは何なのかということを記しています。それはどことも誰かの話ではありません。あなた、私、私という人間、あなたという人間、私たちが暮らしているこの世界というのは、これは一体どういうものか、宗教は勝手に祭り上げた、そういったこれが世界ですよというふうなものを宣伝的に述べている、そういうものが実は聖書ではありません。そういうふうに読まれることは多々あります。では一体聖書はなぜそのような、そういうふうに宣伝的な物語ではないというふうに申し上げることができるのか、それは数千年にわたった彼らの経験からこの聖書は記されているからです。信仰を持った人たちが一生懸命頑張って神様こうだ神様こうだと言って書いたのではありません。イスラエルという限られた民族です。限られた民族ですが、彼らはまあ言ってみれば大変な経験をしました。戦争にも遭いました。飢餓にも苦しみました。戦争に負け、捕虜になって奴隷のように連れて行かれた、そういう体験もしました。ありとあらゆる体験をしました。言ってみれば彼らが経験したものは全部不条理です。神様がいるんだったらどうしてこんな目に遭わされるんだ、神様がいるんだったらどうしてこんな私たちは浮かばれないんだ、それがこの聖書を書いた民族の歴史です。彼らはそういう不条理の中でこの聖書を記しました。ですから皆さん期待しないでください。信仰を持てば幸せになれるんでしょう、教会に行けば私たちは何かハッピーになれるんでしょう、聖書を読めば元気になれるんでしょう、そんな夢は全部打ち砕かれた人たちが書いたのがこの聖書です。ですから神様も優しいんでしょう、神様は私たちのことを励ましてくださるでしょう、それは優しく励ましてくださるでしょう、 励まして優しくて元気にしてくれる神様ですけれども、戦争を体験させます。自然災害も起こします。津波も地震も全部神様のせいです。そういったところから生まれてきているのがこの聖書でございます。だから世界とはこういうもんですよ、人間とはこういうもんですよ、何かこういうことをしゃべってみんなが喜んでくれる、こうやったらみんなが元気になってくれる、そういうちょっと言い方はきついですけれども、薄っぺらい励ましの言葉が聖書に書いてあるわけではございません。聖書は不条理の中から生まれた言葉です。絶望の中から生まれた言葉です。神様などいない、そういう体験から生まれたものがこの聖書でございます。さて、その聖書の中で一体どういったものが人間として描かれているのか、それをちょっと今日はこの先生術と学者たちが訪れるというクリスマスの場面から共に考えてみたいと思います。先生術と学者、先ほど申しましたようにこれは何人いたのかは分かりません。一個正体だったのかもしれません、まあ、そういった人物たちが東の国からやってきます。外国です。東の国、イスラエルからすれば東の国というのはかつて自分たちが襲われた、戦争して負けた、そういう人々が遺体を負ったのが東の国でございます。まあ、この先生の学者たち、この学者、先生の学者というのはもともとの聖書のもともとの言葉で言えば、これはギリシャ語でありますけれども、ただマギしか書いてございません。マギ、まあ、東方の学者、まあ、イスラエルから東方の学者というふうに翻訳はされますけれども、マギといえばこれは普通はペルシャのゾロアスター教の司祭たちを表します。言ってみればまさに東です。ペルシャ、もともとはバビロニアで、そういった国、確かにイスラエルが負けた国です。そのイスラエルが負けた不条理の世界から人々がやってきます。また戦争か、また争いか、そういう思いにもなるでしょう。そういう思いにもなりますけれども、その者たちがエルサレムというその国の都を中心にやってまいります。そして言葉のように王様に、話しかけるわけです。新しく生まれた王はどこにいるのかというふうに問い出されます。新しく生まれた王様、王様は私なのに、王様は私なのに、新しい王様が生まれたのか。ヘロデはびっくりいたします。そしてこの時にヘロデが部下たちに命じたこの言葉は大変ちょっと面白い言葉です。新しく生まれた王様はどこですかというふうにマギたちは聞きますが、王様が部下たちに命じたのはメシアは一体どこで生まれることになっているのか調べろというふうに言います。新しく生まれる王様とヘロデはきっと思い当たる節があったんでしょう。新しく王様はどこ、そんなように聞けませんでした。メシアはどこだ、そう、自分にとって変わるものが生まれるとしたら、それは新しい王ではなくてメシアが生まれたんだ。王様はそう解釈をしました。その解釈は間違いではありません。確かにメシアが生まれました。さて王様、そのメシアが生まれたということを聞いて次に何を考えたのか、今日この聖書の箇所ではそれははっきりとは示されてはいませんけど、その後を見ればわかります。このヘロデ、メシアをどうしようと思ったかというと、メシアを殺そうとしたんです。自分に変わるようなもの、自分よりも上の位につくようなもの、そのようなものがいては困る、上下というだけだったのか、そこは分かりません。とにかくメシアがいては困る、それが王様の判断でした。神様がいては困る、 メシアがいてはうまい。一体このヘロデ王の考えていたこと、ヘロデ王の思考というものは、あるいはヘロデ王の世界観というものはどういうものだったのでしょう。答えは多分非常に単純なものです。私が中心、中心がずれるのは困る。私が中心で、私が世界を回し、すべてのものは私を愛している。私を称賛している。まあ、そこまではっきり私たちは自分自身の自覚について思うことはないかもしれませんけれども、ただ、このヘルデ王と少なくとも遠くない感覚を私たちは持つことができます。私が中心で、私は幸せになるために生まれてきている。私はみんなから愛されるために生まれてきている。私は不幸になること、そんなことは絶対ありえない。不幸になるようなことがもし私に起こるとすれば、それは全部間違ったこと。排除しなければならない。戦わなければならない。私は幸せになれるのも、私は私をちゃんと守っていく。一生懸命自分を励まし、一生懸命自分を鼓舞し、一生懸命自分を守ります。これは私たちの普通の姿でしょう。ですが聖書はそれは人間の普通の姿ではないというふうに考えています。そういう人間の、それをそういう姿が人間の普通だと思ってやってきたら、我々はいつまでたっても幸せにはなれない。本当の世界を見ることができない。それが聖書の思考です。聖書は一番最初に世界の方、人間の方というものをはっきりと語ります。いつも皆さんに申し上げることですけれども、創世記の一番最初、1章、2章、3章、4章、ここでもう聖書の世界というのは語り尽くされています。一番最初、世界は神様によって作られた、神様によって良いと言われた、それが言ってくれれば聖書の世界観です。この世界はいいところなんだ。この世界が美しいところなんだ。それがこの世界だ。それが聖書の世界観です。ですけれども人間はそこで何をしたのか。蛇が登場してまいります。これはもちろん象徴ですよ。実際に蛇が喋った。喋り蛇がエデンの園の園にはいたのか。そんな理論をすることは聖書を読む上では野暮な話です。蛇。それはもしかしたら私自身の心の中に住んでいるものかもしれません。その蛇が私たちに語りかけます。お前には足りないものがある。それを補い。何不自由なく暮らしていました。全部がちゃんと整っていました、枝の層で。何不自由なく暮らしているにもかかわらず、蛇にそう言われたときに人間は、私には足りないものがあるんだ。私にはまだ必要なものがあるんだ。自分は不完全だ。自分は何とかして自分をちゃんとしなければならないというふうに思い込んで、ウェダーの知識の木の実、神様が食べてはいけないよ、それはお前たちには必要ないものだからね、と言われていたものを彼らは食べてしまいます。ウェダーの知識の木、それが一体何を象徴しているのか、私たちはずっとそのことを考え続けなければならないでしょう。ですけれども私たちが少しずつ少しずつ分かってくることは、善悪、白黒、はっきりとあれだこれだというふうにつける。我々みんなそれが大好きです。正しい間違い、敵味方、みんなそれをちゃんとつけます。でもそれをやっていくと、我々はいつまでたっても不安に襲われ、誰が敵で誰が間違い、どんなことがいけないものなのか、その人からなんとか自分たちを身を守ろうと思って一生懸命汗水を流して、そういう生活が始まります。正しい間違い、不足、我々はそういうものに脅かされながら生活をしていく。その結果何が生まれるのか。不足をしているんだからちょっと自分の方に獲得をする、自分の方に必要なものを寄せ集めること、それがいいではないか、それが必要ではないか。お隣のものも向こうのものも、誰もまだ手をつけていないものがあれば、それを自分のものにしてもいいではないか。あんなに有り余っている人がいるんだとしたら、その者たちから一人少しくらいかすめ取ってもいいではないか。あの国の資源、 あの国の領土、あの国の力、経済、それを奪ったって、我々は不足してるんだから、それを奪ったって良いではない。イスラエルは何度も戦争をしました。何度も負けました。この国もそうです。世界のあちらこちらでもそうです。みんな争って負け、争って傷つく。そして今私たちは、一生懸命働く、一生懸命働く、頑張る、足りないものがあると一生懸命汗水流して、二酸化炭素をどんどん排出し、ご存知のように、世の中がおかしくなりつつある。みんな、蛇の言葉に我々は負けたんです。足りない、不足している、他のものを奪ってもいいではない。もっともっと汗水流して働かなければいけないではないか。足りない、足りない、足りない、怯えます。ヘロデ王、この者はまさにそのトラウマを蘇らせたんでしょう。私には足りないものがある。王様とて思いは同じです。いつ足りないものがやってくるのか、いつ自分の大事なものが奪われるのか、そんなものに怯えながら彼は生活をしています。そしてまさにその心に、その心の傷に、ドンピシャと当たったのが、この占星術の彼らの言葉です。王様はどこにいますか？あなたはもう王ではない。あなたはもう必要とされてはいない。占星術の人はそこまでのことは言ってはいません。そこまでのことは言ってはいませんけれども、この王様としては、私の大事なものを、この王位を奪うものが他にいる。だとしたら、そのものを排除しなければならない。私は足りないものであってはいけないんだ。日々から言われたその人間の姿、人間の心を、このヘロデ王はそのまま正直に表しただけです。ヘロデ王っていうのはひどい王様だね、イエス様を殺そうとしたんだよ、とんでもないやつだねと私たちは子供たちに教えることがあります。でも実はこれは私たちの姿です。ヘロデ王、私たち自身です。さて、それではこのヘロデ王のすぐそばで生まれたイエス・キリスト、この方は一体どういう方であったのか。聖書はスカイトンを表しているというふうに申しました。今の私たちの現実の人間の姿は、それはこのヘロデによって語り継がれているでしょう。ですけれども、もう一つ私たちが思い出さなければならない、それは先ほど申しましたようにエデンの園で神様が全ていいんだよと言ったあの世界、エデンの園で何も欠けているものがないんだよと言われたアダムとエバ、結果的に蛇に負けましたが、蛇に負ける前までの人間、その人間を我々はどうやって取り戻すことができるのか。いつまでも我々は足りないものがないという気を言い続け、日々の言葉に惑わされるだけの人間なのか。それが我々の宿命、運命なのか。クリスマスはそういう私たちに対して、本当の人間というものはこういうものでしょうというものを告げます。このマタイの福音書の今日読んだ2章に至る前の1章というのは、イエス様が生まれる事柄について書かれています。1章の一番最初は系図でございます。系図、この系図、人間が生まれてくる私の過去、私のこれまでというものを語れば、必ず系図が出てくるはずであります。お家にちゃんと系図が伝わっている、そういううちはまあまるでございましょうけれども、でも生物学的に言えば、私たちはポコンとどこから生まれてきたわけではありません。必ず親がいて、両親がいて、その両親も必ずその両親がいて、その両親がいて、その両親がいてというのが、生物学上の、まあ、言ってみれば、系図でございます。必ず親がいて、必ず過去がある。過去があって、系図があって、家族がいて、血がある。我々はそういったものに、支配をされます。ある意味足りないから何かを補おう、一番簡単な例、一番単純な例を言います。足りないから補おう、経済、お金、我々はそれが足りない、それを補おうというふうにします。足 足りないからそれを補おう、でもそれは足りないものに依存をするという判断でもあります。足りないものに依存をする、そしてそれを裏を返せば支配をされるということでもあります。我々はお金に支配をされる、足りないから支配される、いつでも我々は不足というものを感じれば支配が生まれてまいります。さて系図、この系図は我々が人間が支配をされている血の流れです。そうね、アブラハムから生まれたもね、その大昔はアダムとエバから生まれたもね、これはイエス・キリストの系図ではありますけれども、私たち誰しもに思い起こせる、人間には誰しもがこれまでの系図、過去があるでしょう、家柄があるでしょう、血があるでしょう、我々はそういうものに支配をされてきたでしょう。イエス・キリストはどうやって生まれたのか、今ここで述べられているのは夫ヨセフの系図です。マリアの夫ヨセフです。イエスの母マリアの夫ヨセフですから、生物学上は父親にあたるはずのヨセフです。でもこのヨセフの系図はイエス様が生まれた母マリアとは実は切れています。なぜならばイエス・キリストの母マリア、これは乙女マリアでございます。系図と切れている、これをですね、皆さんね、奇跡だって言うといけないんですよ。まあ奇跡なんです、奇跡なんですけれども、この箇所をですね、不思議な出来事があるので、乙女マリアが生まれたのかイエス様っていうのは不思議だねって名前して読んじゃうと、言ってみれば聖書は身も蓋もなくなります。系図が書かれているけども、この系図はイエス・キリストはつながっていない、そしてマリアはヨセフとの間から、ヨセフとの関係から生まれていない、言ってみれば支配や依存、そういったものと関係なくイエス・キリストという新しい人間が生まれてきたというのがこの話です。ヘロデは支配されてますよ、依存してますよ、依存し支配されて、しがみつかなければ自分の王位は獲得されないというふうに恐れをのぞいています。ですけれども、彼を恐れをのかしているイエス・キリストというのは何にも支配されていないものとして生まれてきた。どっちが本当の人間だ、聖書は我々にそう問います。どちらが本当のあなたの姿なのか、実は我々はそう聞かれています。そして博士たちが捧げた捧げ物、黄金、乳香、もつ薬、黄金、乳香、もつ薬、諸説あります。一体これはどういう意味なのか、黄金、王様の印、乳香、これは言ってみれば宗教に、宗教儀式に使う、そういったものだというふうにも考えられていますから、これは宗教者、神にも勝るような、そういう印、黄金入港、生まれてきたイエス様はまさに王様であり、まさに神様に仕える方、そうだねというところまで、そこまでは大体どのもの、どの解釈も統一されています。ところがこの最後の持ち役です。持ち役、聖書はこれはどのようなものとして登場しているかというと、持ち役ということは死人の体に入るものです。アルマテアルセフがイエス様が亡くなった時に持ち役を、まあ、30キロばかりというふうに考えられているんですけども、30キロばかり買ってきてイエス様の公務にもイエス様の十字架が殺されたと遺体に塗ったという、そういう記事がございます。持ち役というものは、これは言ってみれば死者を葬るための罪です。黄金、乳香、持ち役、生まれたばかりのイエス様、生まれたばかりのイエス様ですけれども、その死に至るまでの準備が全部整えられている、全部備えられている。遠かれた人たち、この者たちは何者だったのかは分かりません、ですけれども星に導かれてやってきた、言ってみればこれは神様の御心を表しているというふうに読んでもいいでしょう。神様の御心を表している、神様の御心を表しているこの者たちに任された、これを ミシアにつなげろというふうに言われてきたも落とされたものは黄金入港の自白死に至るまでそのものの生活を保障するそのものの備えをするものが黄金入港持ち役です。何かが始まったからあれが足りない、これが起こったからこうしなくちゃ、死んじゃったから何かしなくちゃ、そんな備えはもう生まれた時から全部備えられているというのがイエス・キリストです。全部が整っている、何にも支配されていない、何にも依存をしていない。イエス・キリストというのはそういうお方なのだ。それはイエス・キリストが素晴らしいぞという話ではありません。我々はそういうものとして本当は作られているんだ。私たちはそのことをただ忘れているに過ぎないんだということを告げているのがクリスマスの出来事です。私たちは死に至るまでちゃんと必要なものは備えられています。私たちは過去にも支配されていません、まして過去に依存をする必要はありません。何点を取った、どこの学校を出た、どのくらい経済を稼いだ、どんな肩書きがある、そんなものに支配され、そんなものに依存して私自分自身の姿というものを見つめれば、それはイスラエルが経験してきた争いを繰り返す、足りないものがあるから補おうという恐れをものきながら人生を送るということにまた帰っていってしまうことにはなりません。何かに依存したり、何かに支配されたり、何かにしがみつく、そういうことではなく、神は全部備えている、そのことをただ信じる、そうしなければ本当の世界は始まらないと考えたのがこの聖書を記した人々の信仰でございます。その信仰を引き受けるのか引き受けないのか、教会は毎週そのことに問われながらこの礼拝を守っております。そしてこの礼拝はこの2019年も、そして来されべき2020年もまた守り続けられていく礼拝です。共に礼拝を守れるその幸いに感謝し、この1週間をまた新たに歩んでいきたいと願わしております。以上です。聖なる父なる御神様、私たちは自らのことを知っている、自らの姿を分かっていると思いながらも、実は何も信じられないのが私たちです。あなたに心を向けることができますように、あなたと共に歩むことができますように、私たちの信仰をどうかこの日も新たに与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前を捧げをいたします。アーメン。